今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の6章1節から11節です。ルカによる福音書の6章1節から11節。はじめに1節をお読みいたします。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時、弟子たちは麦の穂を摘んで手でもみ出しては食べていた。アーメン。それではお祈りをいたします。安息日の主であるイエス様、あなたを褒めたたえます。私たちに安息を与えてくださり、私たちを創造の御業の完成へと導いてくださった我らの安息の主、あなたです。今そのあなたを礼拝するために、今ここに御言葉を聞くために集っている生徒たちがおります。どうかあなたが今日この時、あなたの安息、あなたの完成を与え、我らを性別し、そしてただあなたに向けて心を尽くし、思いを尽くして礼拝が捧げられますように、今、我らを導き、この語るしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、我らの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。本日のところは、ね、安息日、いわゆる安息日問答、イエス様が安息日に、宮沢を働かれる、それをパリサイ人たちが見て、でそれでそれに対して何かを言おうとするんですけども、しかしイエス様が宣言されたこと、その、まとめて言うならば、イエス様は安息日の主であるということです。イエス様は安息の主、そもそも、安息日のその制定は創造の御業の完成を、神様が告げられて、そして休まれた、というわけで、第7日を、安息日と主が定められたんですけども、イエス様は安息日の主であるということ、これが、今日のキーワードです。で、ことの発端が、この、ある安息日に、イエス様が麦畑を通っておられた時に、この麦畑のところにイエス様の弟子たちが一緒に行ったんですけど、しかし弟子たちはひもじくなって、その、そこにあった麦畑の穂を摘ん でそれでその麦の穂を手で揉んで、食べ始めておりました。でそれを見た、パリサイ人たちが、言うですね、2節です。するとあるパリサイ人たちが言った。なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですか。安息日にしてはならないことをあなた方はしていると、パリサイ人たちは訴えます。どういうことを訴えたのか。これはですね、人様の畑のそのものを、食べたということではありません。これは、立法においては許可されていることです。もし、誰かがひもじくなって、でそれで、誰かの麦畑、あるいはブドウ畑でもいいです。とにかく、人様の畑であっても、そこを取って、お腹が空いてひもじかったら、それを、取って食べていい。ただし、カゴを持ってきて、その、畑のものは取って食べてはならないってとまで、詳細に言われております。ですから、ひもじい人に対して、貧しい人に対して救済措置として、人の畑のものを、食べること、これは許可されたことではあるんですけど、じゃあ一体なんで、パリサイ人たちは訴えたか、安息日にしてはならないことをしていると訴えました。要するに安息日、この安息日は労働が禁じられております。で労働、要するにこのですね、麦を、摘んで 手で、ね、脱穀してそして、食べる、要するにこの麦を、ね、取って、ね、そして脱穀をする、これが、労働にあたるというわけで、ね、この安息日にしてはならないことをあなた方はしていると、ね、そういうことでパリサイ人たちは訴えているわけです、ね、ちょっとややこしいですけれども、その点をついて、ね、イエス様の弟子たちをまたこのあなた方って言ってますね、イエス様も同時に訴えているわけです。でそこでイエス様は、何と言われたか、3節、イエスは彼に答えて言われた。あなた方はダビデが連れの者と一緒にいてひもじかった時にしたことを読まなかったのですか。ダビデは神の家に入って祭司以外の者は誰も食べてはならない備えのパンを取って自分も食べたし友の者にも与えたではありませんか。そして彼らに言われた。人の子は安息日の主です。アメン。彼らに対する、ね、答えは、ね、安息日に関する掟でなく、ね、このダビデの箇所を引用して、イエス様は答えました、まあ、どういう箇所か。このダビデが、ひもじかった時、要するにサウル王に、命が狙われて追われて、でそれで、もうどこに行っても、ね、追い出されてしまうんですね。でそれでダビデが真っ先に行ったのが、神の家、祭司のところでした。でそこに行ったんですけれども、しかしそこの、ね、祭司はダビデがたった一人でいる、これただことではない、もうあの千人隊長で活躍をしているダビデが何の声もつけずに一人でいるのは、ね、何か良くない、尋常じゃないことがあったんではないか、ね、そういうふうに思って、なんで一人でいるのですか。でそれでダビデは、ね、急な用事が大勢使って今、ね、一人でいるのですと。でそれで、ね、何か食べ物はないですか。とてもひもじいです、ね、王の命令があまりにも急だったの でそれで私は、ね、こうしてもう気の向きのままで来たわけです、そういうふうに伝えたところ、ね、祭司は、ね、普通のパンはありません、ね、ただその主の御前から取り下ろされたばかりのパン、ね、性別されたパンならあります。でそれであなた方の連れの者がもし、ね、女に近づいていないならばそれをあなた方にあげましょうって言って、でそれでダビデはそれを、ね、いただいて、その主にあって性別された尊いパンを、ね、ダビデもまた連れの者も、ね、いただくことができた、というのが、まあ、第一サムエル記の21章、書いてありますけれども、一体イエス様は、ね、何を言わんとしているのか。確かにダビデ、ね、祭司以外は、食べては、ね、ならない、備えのパンを取って、そして、自分を食べたし、また友の者にも与えたではありませんか。イエス様が言われる通りのことをダビデはしたんです、これはどういうことか。イエス様、このシチュエーション、ね、このルカ6章のシチュエーションはイエス様とまた連れの者、ね、弟子たちですね。言ってみればダビデと、ね、そのダビデの友の者一行と同じような、状況、ね、友の者はひもじい思いをしている、ね、そして、ね、あのダビデの時代は、ね、ダビデは祭司以外は食べてはならないパンを、ね、食べている、ね、似たような状況です。どういうことか。ここで、ね、イエス様が言われた言葉は、人の子は安息日の主ですということです。要するにイエス様は安息日の主です。そして誠のダビデなるお方がイエス様です。王の王であられ、同時に祭司であられるイエス様です。ダビデは当時唯一あの時代、ね、主の働きを、ね、していた人です。他の、ね、サウル王たちは主の働きをなすべき王であるにもかかわらず主の働きはしませんでした。でしかしダビデは、ね、当時ただ一人主の働きをしていた。そして、ね、ダビデは、ね、来たるべきイエス様の雛形です。そして、ね、ダビデは王ではあったんですけど、しかし祭司ではありませんでした。しかし祭司とは一体何者か。神と人との間に立って取りなすものであり、そして神の国の働きをするものです。イエス様は誠の祭司であり誠の王です。ですから、ね、この誠の祭司であり、ね、誠の王であるイエス様に仕える弟子たちも、ね、要するにダビデの友の者と同じように、ね、神の働きをする働き人です。 皆さんは祭司でしょうか。アーメン、祭司ですね。書いてありますって、第一ペトロに書いてありますね。あなた方はイエス様にあって王なる祭司、王族の祭司、聖なる国民、神の所有とされたものです。ですから祭司の受けるべき分も皆さんは得て食べることができるはずです。皆さんもですから安息日のなる主に、安息日の主イエス様に仕えるものであるからには、祭司が食べるべき食べ物、それを食べる権威を得ているわけですね。ここでイエス様が宣言されたことは本当に大事なことです。人の子、イエス様は安息日の主である、この安息日を制定された主、安息日の、主人公、安息日において本当に覚えられ崇められるべきお方がイエス様です。このイエス様に仕える弟子たちが、安息日にひもじかったんです、安息日において、安息日は完成、創造の御業を完成を告げられました。しかしこの弟子たちはひもじくて完成ではない状態だった、しかし弟子たちは、主の働きの上にひもじかったんです。主の働きの上にひもじかった彼らが食を、食べ物を得て安息日に、満足するという完成を得ることを逆に妨げていたのがこのパリサイ人、律法学者たちですね。イエス様はこの安息日において自分が安息日の主であるということを宣言されました。またもう一つですね、その安息日における象徴的な出来事はですね、このルカの福音書6章の6節からのところに記されております。6節以降、別の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに右手の萎えた人がいた。そこで律法学者が、パリサイ人たちはイエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。イエスは彼らの考えをよく知っておられた。それで手の萎えた人に、立って真ん中に出なさいと言われた。その人は起き上がってそこに立った。イエスは人々に言われた。あなた方に聞きますが、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか。そして皆の者を見渡してから、その人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると彼の手は元通りになった。すると彼らはすっかり分別を失ってしまって、イエスをどうしてやろうかと話し合った。このことをも、このパリサイ人たち、律法学者たちは、イエス様を憎む人たちは分別を失って、あのイエスをどうしてやろうか、そういうふうにするきっかけになりました。安息日を、あの者は、軽んじた、そういうふうに言っておりますけれども、その前にイエス様が言われたことは、あなた方に聞きますが、安息日にしてよいのは善を行うことか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか。イエス様は安息日によくですね、こういうことを言われました。よく安息日に、人を癒されたという記述があります、ある女の人を癒したときに、イエス様は、彼女はアブラハムの娘なのだ、それが安息日に、完全な体になったということを、それをあなた方は、訴えるのか、そういうふうにおっしゃいました。安息日とは一体どういう日なのか、これ、とても大事なことです。彼らは安息日について、働いてはならないということをよく固執して、そしてそのことを破ったイエス様を、これを訴える口実を見出したんですけど、じゃあ一体安息日のその規定はどこにあるのか、もう有名ですね、出エジプト記の20章、いわゆる10回と呼ばれる箇所です。出エジプト記の20章の、8節から11節のところに、この安息日に関する規定が記されています。出エジプト記の20章の8節から11節です。 でちなみにこの安息日に関する規定は実会のうちの第4回にあたり、ね、初めの、第1回2回3回それは何々してはならないという、消極的命令ですけども、この第4回に関しては、ね、何々しなさいという積極的な命令にあたります。出エジプト記の20章の、8節から、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。アーメン。この第7日安息日、それは創造の御業が完成した日です。で、それでそういうわけで安息日を覚えて、これを聖なる日と、しなさいと、いうわけです。ですから、ね、6日間働いて仕事を して、しかし第7日目は、主の安息ですから、ね、どんな仕事もしてはならない、ということに、いくわけです。なんで仕事をしてはならないと命じられたか。それは、主の安息を覚えるためです。主を覚えるためです。主の創造の御業の完成を覚えて、そして主が性別されたことを覚えて、だから世の仕事をそれを休んで、ね、主に心向けなくてはならないです。ですから安息日に世の仕事、ね、物を食べるため、ね、要するに心を主から離れた、やりくり、心を主から離れた、ね、世のトレード、商売、ね、あらゆるそういったことを、してはならないよ。というわけで主がこの安息日を制定されたんですけども、ここで大事なことは、安息日においては創造の主を覚えるということです。で、主は安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。その理由が、ね、この11節にある通り、それは主が、ね、エホバが6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、ね、要するにこの6日のうちに天のあらゆる万象、ね、月も日も星も、また海も空も陸も創造し、そしてそれのみならず、その中にいるすべての生き物、ね、息あるすべてのもの、鳥も魚も動物も人間も、その6日のうちに創造された。天の下のあらゆるものを創造して、そして第7日目にそれが完成したという宣言をした。これが安息日です。ですから皆さん、ね、この安息日、これは主が創造の御業を、ね、完成をつけられたことを、その宣言の日です。にもかかわらず、この安息日に未だに完成できていない人たち、ね、手がしなびてしまった人とか、ね、その、悪霊に疲れてしまった人、病の人、ね、そうした人たちがイエス様のもとに集っている。それをイエス様が目の前にして、ね、創造の御業の完成をつけられたべき、安息すべき日、イエス様を覚えるべき日、主を覚えるべき日なのに、安息できていない、完成されていない人がいるならば、イエス様は、ね、安息日なる主がなるイエス様がその人たちを癒さないでおれないでしょうか、ね。イエス様は癒し主であり、創造の、ね、完成を告げられる主であり、安息日の主です。だから、ね、イエス様は、その手がしなびて、慣れてしまった人、目の前に連れて、ね、目の前に立っているとする、ね、それを、ね、癒すのは、これは当たり前のことです。にもかかわらず、パリサイ人たちは、ね、何のためにこの、ね、手のしなびた人がイエスの前に立っているのを見て、じっと見ていたか、ね、これイエスが、ね、癒すかどうか見ていたって、ね、先ほどルカに書いてありましたね。もう本当にいやらしい目つきですね。癒すかどうか、ね、この手がしなびてしまって、もう本当にそれまでの人生、それまでの生活にどれほど、ね、ロークして安息が覚えられていなかったか、その人を、ね、イエス様を、ね、もし癒したならば、イエス様を訴える口実を得ることができるぞっていう目で、この、 手の泣いた人をじっと見、またイエス様をじっと見て、でそれで癒すかどうかをじっと見ていたわけです。
ですね、似てるようなことがまだねちょっと違うあのシチュエーションですけどあったんですね。私たちの尊敬するそのカン先生 の、 あの、長女のお嬢さんはもうアメリカで優秀なあの、先生ですよね。で彼女が手術室において、そしてあの難しい手術を何名の、 あの先生方と一緒にしていた時、彼女自身の感覚でここをこうすればこの人はあの治るっていうのが分かって、もう本当に難しいから絶対にお医者さんがしないことを彼女はして、その人が治ったそうなんですよ。ですけれど治った後に彼女がされたのは非難なんですね。どういうことかと言ったら、もしそれをやってその彼女が治してしまったら、この治したという前例を作ってしまったので、他のお医者さんもそれをしなければならない。わかります？言ってる意味。法律にも前例がある。とそれと同じようにこの治療にも前例というものがあって、彼女が神業でそれをしたということなんですけれど、それをして一人の命が助かったんですよね。手術が終わった後にものすごくあのもう叩かれたそうなんですよね。で叩かれた理由は何かって言ったら、ね、あの難しい技をあなたがして、それでその人は助かりました。今度その同じ病気にかかって同じ症状の人がいた時に、他の人が治せないということになっちゃったら、その人の責任とか医療の責任になってしまう。だから今度何か起きた時に大変なんだから、なんで余計なことをするんだということで、すごい非難されて怒られて、夜電話が泣き泣きかかってきたっていう先生言ってましたね。パパって、なんで私は人の命を助けたのにこんなに非難されてね、訴えなければならないんでしょうかって、もう本当に悲しいですということなんですね。安息日というものをそもそも覚えてないと、理解してないとこうなってしまうんですよ。安息日はどんな日だったか、主が本当に完璧な技を成して、そしてその主にあってあらゆるものが、もう完璧に、ね、パーフェクトにされた時、それが安息日ですよね。で、その安息日はパーフェクトな日ということを私たちが覚えてないと、そのパーフェクトじゃないものが、ね、主の御心じゃないということを理解できてないわけなんですよ。安息日とはどんな日だったかって言ったら、主が良しとされた、良しとされた、良しとされた、そして一番最後は非常に、せーの、よしとされたそうなんですよね。だからもう全てを主が作って、よしとされた、よしとされた、自分にね似せて作られた人を作った時にはもう非常に良かったってね、よしとされたその日でしょ。だからこのね、よしとされた、よしとされた、よしとされた、そして一番最後自分に似せて作られた人に対しては非常に良かったって、良しとされたってねって言ったわけなんですよ。だからこの安息日によしよしよしよしよしっていうものが続いて、ね、非常によしということが全部束ねられてないと、主の最初に作ったその、ね、パーフェクトな安息日じゃないんですよ。だから安息日の主人である主は、ね、よしとされた、よしとされた、よしとされたということがないと、主はもうそれを絶対許しておけないわけなんですよね。だからその手が泣いている人でも誰でも本当にその安息できるようにパーフェクトに非常にね、良しとされたという状態、それをね、滅ぼされている状況、それを主はね本当に取り戻して、 最小のその良しとされた非常に良かったというところに戻さないといけないんですね。だからここで主ご自身が私が安息の 主だという言った言葉を一見聞くとね、どんな意味なんだろうってよくわからないんですよ。私が安息の主だって、ね、安息日の主人だ。だから安息日、ね、よしよしよし創世記において、ね、言ったそのイエス様、ね、よしとされたイエス様、イエス様がよしとされたんですよ。なのによしとされたものが壊れて目の前にいるんですよ。だから主ご自身が、ね、その私が良しとされたものが壊れて目の前にいる。それで私が言った安息しなさいというその安息に入れないその状況を主ご自身が、ね、知った時に、ね、元の状況に作られた良しとされた良し良しの状況に、ね、主ご自身がこれを、ね、戻さないことには主が私たちを創造したというね、この創造主としてのそのねことが嘘になってしまいますよ。これすごいですよ。主が私たちに安息しなさいって言ったんですよ。なのに安息できないような状態に私たちがいるとするならば、ね、主ご自身が、ね、目の前に行って安息できないような人がいるということをほったらかしにするということであるならば、どういうことかって言ったら主は安息の主人ではないということなんですよ。これすごいことでしょ。今私たちすごいメッセージ聞いてるんですよ。いい？本当にすごいメッセージだよこれ、ね、安息日に似合わない姿形が主の前にいて、それがほったらかしにされたら、主は天地創造した時によしとされたよしとされたということを宣言した主じゃないっていうことなんですよ、うん、大変今日ねすごい聖書のねすごいところが今開かれたよ。皆さん本当に感謝で、もう本当に祝福に満ちた水曜日です。アメン。
安息日の主は主です、イエス様ですって。そして、この最初に書いてあるんですけども、この安息日やまた、ね、月日やそういった祭日のことで誰にも、ね、あなた方非難されたり、ね、されてはなりません、書いてあります。このパリサイ人と律法学者たちは、ね、この安息日のことについて、ね、休むべき日なのに労働しているということで、ね、非難してきましたけれども、コロサイの2章の、16節から、ね、18節のところに書いてあります。コロサイの2章の、16節から、19節まで読みしましょう。というわけですから食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて誰にもあなた方を批評させてはなりません。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。あなた方はことさらに自己卑下をしようとしたり、御使礼拝をしようとする者に褒美を騙し取られてはなりません。彼らは幻を見たことに安住して、肉の思いによっていたずらに誇り、頭に結び固く結びつくことをしません。この頭が元になり、体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされて神によって成長させられるのです。アメン。で、本体はキリストにあるのですと17節に書いてありました、ね、何の本体か、祭りや新月祭や、ね、安息日の本体です。それはイエス様です。ですから、ね、イエス様は安息日の主だと言われました。この安息日に、ね、弟子たちがひもじくなって、ね、ひもじいという、その安息できない状態、完成でない状態になった時に弟子たちが、ね、もんで食べ始めたけれども、イエス様はそれをよしと言われました。ダビデがした行動もよしと言われました、ね、肯定したんです。 それは、ね、主のために働く働き人たち、祭司として王族として働く祭司たちが、ね、安息すべき日に安息できないとするならば、安息しなさい、安息することをしなさい、ね、イエス様は宣言されたんです。 そして、ね、さらに本体はキリストにあるわけですから、この日時とか、ね、祭りとか、ね、することによって誰にも批評されたり、ね、されてはなりませんとまで、言われております。このパリサイ人、律法学者たちによって批評される、ね、そちらの方が逆に、ね、あってはならないことです。批評させてはなりません。安息日の主人はイエス様です。そして、ね、この際2章19節に、彼ら、ね、いたずらに起こって頭に固く結びつくことをしません書いてありますね。頭はイエス様ですね。キリストの頭、教会の頭であるイエス様に固く結びつくことをしないで、逆にあれしてはならない、これしてはならない、ね、もう御言葉の本体であり安息時の主人であるイエス様を、ね、これを忘れて、ね、もう片隅のこれをつまんで、ね、あれしてはならない、これしてはならない、批評する、ね、こういうことの方が逆にしてはならないことなんです。さらにですね、ヘブル書の、ね、4章のところに安息についての詳細なことが書いてあります。安息日について、まあ、4章の、まあ、結構、まあ、1節から13節のところ、まあ、長いところであるんですけど、要するにですね、創造の御業の完成、それが安息の日です。そして誰がこの神の安息に入れるのか、それは信じるものです。そして信じた者は安息に入るんです。しかし信じない者、このキリストにあるということをしない者は神の安息に入れない。信仰を結びつけない者は安息に入れません。神の安息に入った者ならば、神がご自分の技を終えて休まれたように自分の技を終えて休んだはずです。このヘブル4章10節に書いてあります。この神の安息に、ね、9節に、ね、安息日の休みは神のためにまだ残っているんです、ね、とまで書いてあります。神の民は安息に入るということを目指していくべきです。どうすれば入れるか、信仰によってです。信じること、イエス・キリストを信じる信仰によって安息に入れるんです。だからこの、ね、安息に入るように力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか、ね、11節に書いてありますね。落語して安息に入れないもの、ね、聖書の引用はするけれども、ね、あれやこれをして肝心のキリストを除いてしまっているものは安息に入れません。しかしイエス様について働いている弟子たちは、ね、安息に入ろうと努めているわけですね。ダビデにしても同じです。神の国のための働き、これを、ね、して頑張っている人にとっては安息が必要であるわけです。安息の主は、ね、皆さんが、ね、もう、ずっと40日もう1年もずっと日曜日も働き通し、これは望んでおられません。安息の主は皆さんが安息することを望んでおられます。ですから、ね、しっかりと安息日、これを覚えて生徒すること、それはすなわちしっかりと主を覚えること、また主の創造の御業を覚えること、主の創造の御業に対する完成と、またそれに対する頭部よし、ね、よしと見られること、甚だよしの状態を目指して皆さんは進んでいるわけです。どうか皆さんはこの御言葉なるイエス様に従って安息に入り、そしてますます皆さんが完成へと進んでいき、ね、皆さんのその完成のための働き、それは皆さんの人生のうちにずっとあるわけです。皆さんが人生を歩む道のり、それは完成に至る道のりです。どうか皆さんはますますイエス様を信じ、イエス様に近づいて、完成へと近づいて、そして歩んでいくこの皆さんの人生でありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではこれから皆さんそれぞれが主に応答の祈りを捧げましょう。それぞれ今いただいた御言葉をもとに、それぞれの決心や、またそれぞれの決意、あるいは主に対する告白、それを主の御前に祈り告白すると今日もしたいと思います。
愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、安息日の主人であられる主よ、本当にこの御言葉、分かりそうで分からなかった御言葉でした。でも主よ、あなたが私たちに今日この安息日の主人であられる主がこの地上に来られて、私たちに何をまた回復させてくださったのかをあなたが教えてくださったことを心から感謝いたします。今日私たちは今日のこの御言葉を通して、主よ、安息をどれだけあなたが望んでおられるかということと、主よ、本当に私たちの奪われているこの安息、安息できないあらゆることを、主よ、あなたは心痛め、そして安息に入れずに痛まれた状態でいるそのすべての人々を、主よ、あなたは出会うと、主よ、その安息に入りますようにと、あなたの創造の初めの姿、その良しの姿、そして非常に良かったというその姿にあなたは本当に戻してくださる主であることを今日教えてくださったことを心から感謝いたします。主よ、この安息日、これを本当に私たち一人一人に豊かに与えてくださるために、主よ、あなたは天と地において私たちのあらゆる安息を手助けするようにと、主よ、あなたはあらゆるものを良しの状態で生じさせてくださり、そしてあなたが良しとされたその状態で全てのものが芽生え、そしてその全てのものは神に似せて作られた私たち、非常に良かったと主が喜んでおられた私たちを深い安息、主の本当に喜ぶ安息に入りますようにと、主よ、私たち一人一人をそのパーフェクトな安息に入れるために、とどめるために、それらのものがよしという状態で作られたことを感謝いたします。私たちは非常に今安息をしよう、本当に不足されているその状態でいます。でもしよう、この安息日の主人である主は私たちの安息を、それを取り戻すために来てくださり、この聖書で私たちのために安息を取り戻してくださったその様が今日書いてあり、また私たちに悟されて伝えられたことを心から感謝いたします。私たち一人一人は今日も主よ、あなたが私たちに与えてくださったこの安息に入ります。あなたが良しとされた安息、そして非常に良かったというこの安息に入ります。そして私たちにこの安息を与えてくださった主の皆を褒めたたえ感謝し、礼拝を捧げ、主に栄光を捧げます。主が受け取ってください。安息のうちの主人であられるイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。
イエス様、あなたが私たちを安息するようにと、私たちによしに入れと、それを願っておられる安息日の主であることを感謝し、私たちはそれを聞いて安心し安息したいと思います。イエス様、あなたが本当に私たちを世の仕事、あらゆる主に属さないこと、そこを、それを確かにこの地上においてはしなくてはなりません。しかしあなたは創造の御業の完成を告げられた主です。私たちは主をその安息に入るために一心に一歩一歩天の御国を目指し、イエス・キリストをこのお方を目指し進んでいき、そして弟子たちのように主の働き人として主の働きをなし、貧しくまた貧困になったりすることはないようにと、あなたが本当にあらゆる面において備えをし、整えをし、またそれをあざける者、それを揶揄する者がいるとしても、イエス様、あなたの方が弁護してくださったことを感謝いたします。私たちは主よ、あなたの安息の技を成します。あなたの働きを成し、これから主の働き人としてますます整えられていきたいと願います。どうかあなたがそのように願う一人一人にその通りにしてくださり、あなたの豆腐、あなたの良し、甚だ良かった状態とますます近づいていく我ら一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。 それでは主の祈りを祈ります。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。アーメン。